きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。お元気ですか？今日の微笑みトークはスタジオに山下正雄先生とご一緒しています。先生どうも。
こんにちは、山下正雄です。
今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は山下先生のボックス190Q&A のコーナーをお届けします。今日は微笑みスタジオに先生をお招きして、
はい、お邪魔してます。
それでなんかね、ボックス薬局なくなっちゃって、
そうですね、
ちょっと寂しいなっていうお便りいただいてるので、はい、これからはしばらくの間 Q&A のコーナーをお届けしたいと思うんですが、先生、リスナーの方のお便り、はい、質問をちょっとご紹介させていただきます。絆って聞くと蜘蛛の糸を思い出しますとおっしゃるんですね、はい、大阪の NK さんからです。はい、でも私は欲深いおばばが本心と思うということで、ご自分の女性の方なのでおっしゃってるんですが、誰でも自分が助かりたい、下のものは邪魔、私も弱い人間です。一人でいるのが分かっているのに、他の人から一人やもんなって言われたら、自分がどん底の谷底に落ちた気がして気分が落ち込みます。どのようにしたら神との絆が実感できるのか教えてくださいますようにお願いします。絆を手に入れるにはてんてんてんてんと NK さんがお便りくださいました、
はい、NK さんからよくお便りをいただいたり電話をいただいたりしてるんですけど、ね、いつもなんか深く考えてらっしゃるんですね。いろんなことを考えてるなって思いますけども、
はい、
今日一番最初に出てきたこの蜘蛛の糸っていうお話、これ芥川龍之介が書いた有名なお話ですね。はい、私も幼稚園の頃ですね、この蜘蛛の糸の紙芝居を見ていろいろと考えつられたことがあるんですけれども、これはもともとは、まあ、仏教説話って言ったらいいんでしょうか、うん、まあ、でも人間の心のありようっていうものをすごく鋭く描いた本だなっていうふうに、
お釈迦様
が、ね、
蓮の池、
そうですね、神田田でしたっけね、主人公は、悪い極悪非道の人がですね、たった一度だけその蜘蛛をですね助けた、
うん、
でそのことがきっかけでその地獄の底からですね這い上がる、天から下ってきた蜘蛛の糸をですね辿って上がっていく、でも同じように考える人が次から次からこう、起こされて、
ね、ハッとした思い
で見ると、もうこんな細い蜘蛛の糸ではですね、自分一人支えきれないのに、次から次から登ってきたら、
うん、
これはもう嫌だっていう、まあ、人間のエゴですよね。
そうですね。
でもこれは、まあ、誰にでもあるかなっていうふうに思うんですよ。うん、
はい、
この話を読むとですね、私、うん、ヨハネによる福音書の中に出てくる、
はい、
ベトザタ池の話をちょっと思い浮かべるんですよね。
なかなかお水の中に入れない
。このエルサレムにあったそのベトザタ池っていう池はですね、
うん、
伝説によるとその池の水が動くときに、
うんうん、
一番最初にその池に入った人だけが癒される、
はい、
こういう言い伝えがある。
そうですよね。
ですから池の周りに集ってきた人たちは割り先にですね水が動くと飛び込んでしまう、
うんうんうん、
ところがそこにこの38年間も長い間、
うん、
病を患っていた一人の病人がですね、うん、
い
たんですね、
はい、
でも38年間も病を患ってそこに、まあ、何人いたのか分かりませんけれども、
うん、
まあ、一向にですね自分の番が回ってこない。
そうなんですね。
普通この病人愛あれむって言うんですか、同病愛あれむっていうことわざがあるように、うん、
はい、
まあ、同じ境遇にある人たちはお互いのことをですね慈しんで譲り合って暮らすのが、うん、まあ、理想ですけども、
うんうん、
でも現実の人間ってそうじゃないわけですよね。
自分が
助かりたいっていう一心でですね、
はい、
人を押しのけてでもこう救われたいと思う、うん、
はい、
でこの人はですね、まあ、そういう寂しい思いをしながらその池の水が動くのを困ってるんですけども、
うん、
でもそのうちですねやる気もなくなっちゃったんでしょうね。
あ、
イエス様がその人を見てですね何て言ったかというと、
うん、
救われたいのかってこう聞いたんですよ。 まあそこにいるんですから救われたいのは当然ですよね、癒されたいのは。
でももう諦めが、
諦めがあった。でしかもこの人が答えたことはですね、うん、救われたいんですっていうことじゃなくて、はい、
うん、
主よ、水が動くときに私を助けてくれる人が一人もいないんです。
あ、
まあ自分が救われたいっていう思いよりかも、周りがそういう人間ばっかりだから自分は救われないんだっていう、ちょっと心がねじけちゃったかなっていう、まあ、その気持ちも分からなくはないんですけども、まあ、複雑な社会ですよね、この。でも私たちの社会ってそういうとっても複雑なっていうか、
そうです、
ね、もう人間の心がねじけちゃってるというか、誰一人お互いに慈しむこともないし、またそういう自分を本当に救われたいっていう思いさえ捨ててですね、ただただ人のせいにしちゃうっていうか、でもそこでイエス様が問いかけるわけですよね、あなた本当に救われたいのか、まあ今日の質問の言葉で言えば、本当に神様と絆をしっかり持ちたいのかっていう問いであるとも思うんですけどね。
なるほど、はい。
で、絆を持ち続ける一番のその近道というのは、本当に自分が神様と関わりを持ちたいのかっていう、その確認をですね、やっぱりいつもする必要があると思うんですね。で、その時にいつも私たちを妨害するのは、私なんて本当にこうダメな人間だし、嘘つきだし、まあ、あの雲の糸に出てくるようなエゴな人間そのものだからダメなんだっていうふうに思ってしまう。
自分を見つめちゃうと、そういう気持ちでもなりますよね。
そうですよね。でも聖書の中に出てくる本当に神様との絆をしっかりと持ち続けた人っていうのは、そういう自分に失望しない、まあ、自分ダメなのはもう分かりきったことなんですから、そういう自分を理解してくださる、神様に目を向けていく、そこにこの神様との絆を持ち続ける信仰の人であり続けるヒントがあると思うんですね。
なんか NK さん実感したいってね、
ですから、あのここでね、本当に自分は欲の深いあの彼方のようなババだって言ってるけども、
はい、
そういう自分を知ってくださっている神様、そういう自分に本当に救われたいのかと声をかけてくださる神様に、あの素直に心を開いたらいいと思うんですよね。ペテロもそうだと思うんですよね。あの時サンド知らないって言ってしまった、
ね、
ペテロは自分のダメなところを指摘されたらもうどうしようもない自分ですけども、でもそれでも、あの自分が頼れる方というのは自分じゃなくて神様なんだ、イエス様なんだってことをやっぱりその思い続けたっていうかね、自分に諦めないで神様に信頼していく。
なんかペトロさんってそれですごく変わりましたもんね。
変わったわけ
で、その使徒行録とか出てくると、
そうですよね。ですから、まあ、ダメだダメだって思っている自分から、そのダメな自分を気に留めてくださるお方、ダメな自分に声をかけてくださるお方、そのお方にですね、もう本当に恥も外聞もなく、幼子のようにそのお方の胸に飛び込んでいく、そこが大切だと思うんですね。
やっぱり声をかけていただく場所って、まあ、番組もそうですし、教会もも
ちろん教会もそうだと思いますし ね、
そうですよね。いろんな時が、どこが
あると思いますよ、もちろん自分で聖書を読んでいて、祈っている時に、そういう神様の声を実感するっていうのかな。
なるほど、
私にとって一番の妨げは、自分の弱さや自分の醜さに自分で失望しちゃうってことだと思うんですよね。神様はそのこと分かりきってるわけですし、分かりきってて声をかけてくださるわけですしね。
なんかあの聖書読んでると、神様ってお方はなんか、自分がね、自分をこう知ってるとか思ってるんだけど、もっと、
そうですね、もっと知ってらっしゃる、
もっと、ちゃんと知ってらっしゃるというか、そんな気持ちにならされるというか、なんかその気がするんですよね。だけど罪人はついつい自分を、
そうです
ね、ダメだってこう思っちゃうのが先に来ちゃって、
でもダメだって思う裏返しは、なんか自分の自信の裏返しでもあるような気がするんですよ、
ね、こうしたいのに強かったりすると、
ですから本当に神様の前に
参ったって、
参ったって白旗を振ったらいいと思うんですよね。白旗を振ることもそうそう、絶望し
なかなか触れないんですけど、でもそういう参ったってごめんなさいみたいな、そういう思いが与えられるとやっぱり違いますかね。そうですね、まあ、NK さん本当に 時々お電話もくださったりしながら、
はい、
すごく自分のことを見つめて、
そうだと思いますね、
悩んでらっしゃるし、もう今こうあの震災の後ね、絆っていう言葉がすごく言われて、
特にそうですね、
うん、であのやっぱり神様との絆があれば一番かなって思われたんじゃないかなと思うんですけどね、はい、そうですね、そうすると神様の言葉を聞くっていうか声を聞く、これが一番、
はい、
はい、そうですね、まあ、これからもリスナーの方、先生にお聞きになりたいこといっぱいあると思うので、
はい、
まあ、ボックス190は過去の、ね、放送データも全部聞けるし、
はい、
もうたくさんありますので、
はい、またこれからも、ね、たくさん質問を寄せてくだされば、
ね、
いろんな機会、場所を通して、
そうですよね、
お答えしていきたいなっていうふうに思います。
そうですよね、どうぞこれからもね、どうぞ Q&A のコーナーを楽しみに聞いていただきたいなと思います。今日は先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
でここであのクリスマスのご案内したいなと思うんですけど、はい、今年もクリスマスの集いを、
はい、皆さん待ってます。
そうなんで昼間になったんですよね、去年から。
そうですね、うん、夜だとどうしてもあの来れないって方いらっしゃいますので、
12月の10日になりました、はい、第2土曜日の午後2時からになりました、
はい、土曜日だと割と出やすいって方が多いですよね、う
ん、あのお茶の水クリスチャンセンターの416号室なんですが、入場は無料ですし、
はい、
最初はあのキャンドルサービスをして、
そうですね、礼拝をしてから、
先生のメッセージが入って、はい、で後半は交換プレゼントということで、
そうですね、お楽しみコーナーっていうんでしょうかね、
500円ぐらいの交換プレゼントをして、はい、楽しい時間をあの3時半までですけどね、
はい、
あの過ごしたいなと思いますので、あのお電話でもお問い合わせしてください。東京03-3297604、こちらにあのクリスマスの集いのお問い合わせしてくださいね。それからバースデーカードプレゼントはいつでもしていますから、ぜひ申し込んでください。お誕生日をお知らせくださいね。それから、山下先生にこんな質問をしてみたいというね、はい、郵便でもいいですし、メールでもいい
で、ね、はい、もちろんメールでも構いません。
そうですね、ですからほほえみトークのコーナーのところのメールを使っていただいて、どんどんご質問をお寄せください。では郵便の宛先です。郵便番号が 101-8691 です。日本郵便神田支店郵便支所箱は190番、ほほえみトークの係です。ではまたあの頻繁に Q&A が来ると、
そうです、ね、
どんどん出るということになりますので、楽しみにしててくださいね。はい、この番組はキリスト改革派教会でお送りいたしました。ではまた来週までお元気で。
さよなら。